野木さん。
はい。
ブレーメンの音楽隊ご存知ですよね。
ああ、話はもう覚えてないけど、
あそこに出てくる動物言えます？全部。
あ、もう全然わかんないです。
一匹もわかんないの？
え、うさぎとか？
いや、ウサギ出ないですね。
あ、じゃあもうないわ。うさ
嘘。
ぎがいないんじゃもうないわ。
だいたい最初と最後をよく覚えてるもんだけどね、これ。
え、犬とか？
犬はいるけど、早くで早く。
本当？あ、じゃあ知らないな。
あ、ほんと？これロバ主人公だよ、ロバ。
あ、そうだっけ？
で、だいたいほら、ブレーメン、まあ、あれで、なんか有名なハイライト覚えてるよね。
ハイライト？
ハイライト。このブレーメンの音楽隊のハイライト。
全然わかんないです。
え、知らないの？
いや、多分昔は知ってたんだろうけどね。
背中に乗ってってみんながこうタワー状になって一気に声を出すというあの名シーンを
知
全
ら
然知
ない
ら
よ。
ない。あ、そじゃあダメだな。ちなみになんか、絵本でなんか覚えてるのとかある？
僕絵本持ってなかったんでね。
まあ、3人目はそうなるか。
3人目？
まあ。
ああ、兄弟がね。
そうそうそう。
まあ、だからあれだよね。お下がりっていうか、うちにあったんだ。なんだろうな。かわいそうな像はあったけどね。
かわいそうなぞ、え、あの戦時中のやつだっけ？
そう、上野動物園かな、あれは。
あ
ぐらいしかなかったよ。
あ。あ、そう。まあ、借りてたのかもね。結構、絵本って、あんま買わねえもんな。結構、図書館で借りる人が多いよ、やっぱ。
今？
ん？いや、昔から。
本当？
だって、年代によってさ、ほら、すぐ成長しちゃうじゃ
まあね、
ん。
まあ買うっていうほどではないな。
そう。で、中を確かめてさ、一応。あ、今の年代いけそうだな、みたいなので借りて。何回か読んだらね、
まあ
もういい
そう
で
だ
しょ。
ね。いや、もうそれ以前に絵本はあんまり読んでもらわなかったね、うちはね。
俺も読んでもらった記憶はね、そんなにないんだけどね。でも読んでもらったらしいよ、相当。
あ、そう。うちにもないしな。
ないとね、やっぱもう忘れちゃうよね。
そうね、かわいそうな像ぐらいだよね。
俺もね、なんか、買ったやつは何冊かあって、家にあるから、なんか覚えてるみたいな感じだね。
え、で、ブレーメンがどうしたんですか？
いや、どうもしないよ。
そう。
どうもしないよ。
いや、そこから何かブレーメンから展開するのかなっていう。
いや、全然何もしないです。
なるほ
先
ど。
ほど考えたので、毎回先ほど考えた質問しか言ってないので、特に発展性も何もないで
ブレーメンってあれドイツだよな。
す。ドイツだね。
じゃあドイツを舞台にした話なんですかね。
まあ、そうだろうな。これは、グリムか、アンデルセンかな、かな、でも。
ああ、でもアンデルセンはうちにあったかもな。
あ、そう。
童話集は。ヘン
ぽ
ゼ
い
ルとグレーテ
な。
ルとかは、あれは違うか、あれはグリムか。どっちだっ
ア
け。
ンデルセンじゃない？
アンデルセンだよね。
いや、わかんねえ。確かそうだ
わ
った気
かん
がす
ねえ
る。
な。
わかんねえ。やめとこう。いや、でも絵本今、面白いのいっぱいあるからね。
オタクはね、今ちょっと現役で絵本を割とこう、いろいろ見る立場じゃないですか。
あ、見る。
お子たちに与えないといけないっていう。
そうね。
なんか新作とかあるんですか？新作っていうかこう、それこそブレーメンとかそういう、ヘンゼルとグレーテルじゃなく、
あ、ニュークラシック？
そう、今のトレンドっていうか、
今のトレンド、ああ、でも新しいのはいっぱいあるよ。出てる。やっ
なんか
ぱあれじゃない？
いい。
のぶみさんとか言われないんじゃない？
のぶみさんってちょっと前に炎上してた人ですか？
あ、そう。
あの人とか、絵本作家なのか、あの人。
うちはあんま好きじゃないんで読んでないですけど。
絵本作家って結構あれだもんな。割とちょっと地雷なところもあるもんね。
ああ、 ありますあります。嫌いに、
ね。ありますよね。あの、ちょ割と多分参入障壁が低いので、いろんな人がいるっていう世界じゃないですか。
そうね。うん、友達も何人かいますよ。先輩とか。
絵本作家、うん、ああ、まあ、そっかそっか。画業的にはいるか。
うん。
うん、難しいジャンルだと思うけどね、あれは。
うん。
僕は子供
一人は苦戦してるかな。
ああ、子供向けのものを作るって一番難しいじゃないですか。
うん、そうね。
で、しかもかといって子供向けだからといって、なんていうのかな、子供のために作るんだって なりすぎても、ちょっと浅いものになっちゃうしって、さじ加減が難しかったりするじゃないですか。
うん、割とでもね、あの、いいさじ加減ですね、やっぱり。特にクラシックは。
まあ、まあ古典はね。
うん。
それは残ってるものはさ。
うん。いやなかなか、絶妙にこれわかんねえだろうなっていうところもあるし。
ああ、
うん。本当に不思議な話もあるし。
まあこう、洗練されていくっていうか、時代が、人じゃなくて時代がアレンジしていくからさ。
うん。
それはやっぱりエレガントなものになっていくでしょうね。うん、原点たどるとマジで意味わかんない話だったりとかするからね。
あ、でも絵本に関してはあれじゃない、それはあれでしょ、アンデルセンとかグリムとかでしょ。
そうそうそうそう。
いや、絵本はもう割とあれだよ。何パン何パンってこう同じやつが重ねられてるから変わりはしないよ。
だからまあその定番としての、あのお話が出来上がってるものはね。
ね。うん。
あとは新作とかはね。
うん。それは童話系でしょ？
まあね、ちょっとそこら辺のボーダーって曖昧じゃないですか。
そう、そんなことないよ。
ああ、だから新作を別としてさ、そのあのボーダーが曖昧な作品群ってあるじゃないですか。
ボーダー
受け継がれてきて。
うん。
例えばほら、いや普通に童話が絵本になってるものもあるじゃない。
うん、うん、うん。
あの辺とかさ、こう、あの、すごく時代によってアレンジが変わってきてさ、今の、ものになって
た。あ、だから童話とかでしょ。うん、うん。
そうそうそうそう。うん、まあ、絵本はね、まあ、普通に今も現役で書かれてるものだから。
そうそう、まあ、昔からのもあるよ。
うん。
同じやつね、昔から全然。その昔のやつが何パーも重ねられてるから。原作、野木さん言ってるのはあれでしょ、原作あってそれを書いてるやつでしょ。
そうそうそうそう。
それを絵本にしてて。あ、そういうのはもう全然読まないですね。
うん、あれですわ、もう古典落語と新作落語みたいな、そういう話ですわ。
うん。童話系は全然読んでないな。そういえば童話読んでないな、何にも。
あんまり買い与えたりもしない。
そうね、うん。童話はないな。まあ、そんなもんだな、今日の。
ちょっと、なんかこう、着地点がわからなかった。
ああ、着地だってさせようとしてるつもりはないけどな。
そう。
はい、ということで、参りましょう。カエサルの休日です。はい、この番組は私、ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って、才能目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組ですが、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうかね。
ゴールデンウィークは普通に仕事でしたね。
小指通りって感じ？小指で仕事したのか。
むしろいつもより忙しかった。
あら。
最初はね、あの、まあ、全然休むつもりなかったんだけど、
うん。
まあ、ちょっといろいろな都合で、もしかしたらゴールデンウィークフルフルで休めるかもしれないっていう感じになったんですよ。
おお。
おお、マジかよと思って、どうしようと思って、休み突入したら、途中から普通に来て、いろいろ。
おお、うん。依頼が。
依頼が。来て、
あ、
まあしかもあれですよね、そのタイミングで来るってことは明けまでに欲しいってことですから。
あ、そうなんだ。へえ。
そうそうそう。それでもうむしろ普段よりはるかにタイトなスケジュールになりまして、
うん、
ここ数日はあのここ1週間は布団で寝てないですね。
ああ、どこで寝てんの？
椅子。
そう、
椅子2つ並べて、ほら普通に布団で寝ちゃうと熟睡しちゃうんで、
うん、
椅子2つ並べて寝るって感じで3時間ぐらいで起きてやるみたいなのが連日続いて、さっき終わりましたね。終わったっていうか、終わってないんだけど峠は越えたって感じで、
うん、マジっすか。俺それ絶対無理だな、そういうの。 絶対布団入っちゃう、俺。
いや、もうだから、入ったら終わりなんですよ、も
う。そういう状況って、俺、なったことないかもな。そんな何日間も。
まあね、ちょっと、なんだ、家業的に僕はそういう感じなんでね。
なるほどね。
そう、だから、ちょっとここのとこ、あれだね。体の調子は悪いね、本当に。
悪いですか。
でね、あのもう徹夜できないから必ず寝るんですよ、椅子で、うん、ただね、はいはい、最近慣れてきちゃって、
うん、
いけちゃうんですよね、椅子で。
ああ、睡眠しちゃう、眠っちゃうんだ。
そうそう、だから最初のうちはやっぱこう2時間とかで起きてたのよ、うん、もうボロボロの状態で、うん、最近普通にね、やっぱ4時間ぐらい行っちゃうときあるんだよね。でそれだとダメなわけですよ。
おお、パフォーマンス下がりません？
下がりますよ、当然。
下がるよね。
いや、それは下がるけど、いや、もう我々の世界は納期しかないんでね。うん、そのね、普段8割のものが5割になったって、ね、それは納期ですからね、うん。いや、もちろんね、維持したまま守れるのがベストですけど、やっぱさっきも言ったようにね、うん、心身ともに下手ってたらそれはいいものは作れないっていう、まあ、理屈では分かってるんだけどね、
うん。
なかなかそうはいかんですよね。
ああ、どうもな。まあ、作家さんでもよく いるけどね、そういう、何徹もしたみたいなさ。
まあ、でも絶対クオリティは上がんないですよ。
ねえ。うん、でも、しょうがないんだろうな。うん。
火事場のクソ力みたいな話あるじゃないですか。
うん。
まあ、そういう人もいるのかもしれないけど、僕は嘘だと思いますよ。
あれはでも瞬発力で出るもんじゃないの。
だから瞬発力っつったって本当瞬発力なんだよ。でも瞬発力が、なんつうのかな、功を奏するほど、そのなんか、短いものであったりとか小さいものじゃないので、あの成果物は。
あ、いや、カジマのバカ力ってあれじゃないの、一瞬で出てもうすぐ終わっちゃうもんなんじゃないの。
そう、すぐ終わっちゃうから、
うん、
そうそう、役に立たないわけよ。
うん、そうですね、
うん、
全然それなんか作業とは違うよね。一瞬でこう早く走れるとか、うん、重いものが持てる的なもん、あれ力でしょ、あれって。
そう、例えばだから5時間かけて作るもので1時間のうち冴えてたって意味ないわけですよ、うんうん、だから火事場のクソ力なんてものを信じてたら多分ダメだから、やっぱり日頃効率よく働いて効率よく体力を温存してやっていかなきゃいけないんだけど、僕はできないね、それは。
え、火事場のバカ力ってあれ筋力じゃないの。
あ、それはあのいわゆるあれね、その本来のね。いやでもほら、その、なんか物作りでもそういうこと言う人いるでしょ。
ああ、そう？いや、わかんない。
うん。もう何徹もしてて、例えばもう2徹ぐらいになると、うん、あの意識が透徹っていうか、透明になってきて、なんかこう、像みたいに入っちゃって、すごくいいものができるみたいなこと言う人いない？
ランナーズハイに近いやつ？
そう。でもそういうものをあんまり僕は信用しないし、
うん、
多分無理だなと思うからさ。
うん。
いや、あの、その、筋力的なものはあるんでしょうけどね。
うん、ああ、まあね、聞くよね、たまにね。
いや、それをこう、なんか、ものづくりにも応用するし、こう、言説ってのはあるからさ。でも、それはあまり信用できないなっていうのが、もう僕の感想ですよね。
うん。
やっぱ、眠い時には眠いものしか作れないですもの。
まあでも、なんか、ラジオ聞いてる人とかね、自営業の人がきっと多いだろうからね。
多いね。うん、
なかなかね、そういう方、多いんじゃない？
そうだね。てかポッドキャストも結局そうだよね。
そうだと思うよ、やっぱり。
あの、僕はあんまりポッドキャストってそんな聞かないけどね、こう少数ながら我々のね、こういうあの話を聞いてくれる人たちって結構そういう人多いもんね。
うん、だと思う。
作家さんというか、うん、なんか美術系の人とかさ、うん、ね、なんかデザイナーっぽい人とか、
うん、
ああいう人たちが聞いてんだなって思って。
うん、まあ他本当謎だけどね。
まあでも傾向としてはだって、ね、いや、普通の人、普通っていうか、まあ割と普通の勤め人は少ない気がするな。そりゃそうだよね。だってラジオとかそういうものを、音声メディアを聞く時間って普通の勤め人はそんなないでしょ。
うん、通勤中とかかな
だけだよね。
うん、そうだよね。ないね、音声メディアなんて聞いてる時間ね。確かに
ないと思うよ、多分。うん、
そうだな。友達がランニング中に聞いてるって言ったけど、
あ、それは僕の知り合いにもいるんで、1時間ぐらいちょっと走るのにすごくちょうどいいですわっていうふうに褒められたことがありますよ。うんうん、
あ、本当に。え、それ共通の知人じゃなくて？
あ、全然違う。
あ、違う。
うん、でもまあそういう感じでしょうね、
うん、
聞いてくれてる人 の, そ の, あの仕事以外で聞いてる人となると、
うん、なるほどなるほど。
あ、だ僕もね作業中とか仕事中はそれあんな音あのまあラジオとか聞いてますけどね、まれ、
うん、
にあの、うんうんうん、音をいじる仕事があるんですよ。
おお、
音いじるとか音付きの映像みたいな、
うん、
その時のこう効率の低さといったらないね、やっぱ。
そりゃそうだろうな、
ラジオ聞けないからさ。そうそうそう、
ね、
もう聞けないと仕事ができないからさ、
うん、
だからちょっとこう音の処理みたいなの入ってくると、うわーってやべえどうしようと思って、
うん、
いう感じでありますよ。
うん、まあ、そらそうだな、俺は関係ないか。でもやっぱあれだね、文章で大丈夫、
うん、文章、
文章書くとき、うん、
あ、文章書くときは僕はあのラジオは聞かないですよ。
あ、無理だよねやっぱりね、うん、
無理無理、あの、うん、完全に頭の中であのバッティングする。
あのさ、なんかよく言うじゃん、ラジオ聞きながら勉強みたいな。
あ、
深夜ラジオはなんか勉強のお供みたいなさ。
勉強はできるかな。
勉強できる、
うん、勉強、まあもちろん教科にもよるだろうけど、うん、例えば数学とかさ、
うん、
終わったらできるんじゃないの。
嘘、絶対無理だな。
本当、
うん、
もう僕は普通にあの日本語扱ってるときは日本語のメディア聞けないっていうだけですけどね。
歴史とかは、
歴史、
歴史の勉強、例えば歴史の勉強とかさ、受験生ほら歴史勉強するでしょ。
あ、でもまあ確かにそれ歴史の勉強なんていうのは多分どっちかって言ったらテキストベースというか
でしょ、うん、
言語だからちょっと難しいかもね。
だよね、
うん、
となるともう数学しかなくね、できる勉強なんて。
まあ確かに、まあ、僕はあれだからな、受験勉強ってほとんどしたことないからな。
だからほらよく言うじゃないですかね、それこそさ70年代80年代とかね、
まあね、深夜のオールナイトニッポン聞きながら受験勉強みたいな、
うん、
まだ
よくありましたな。
暗記教官 とかじゃないの。
みんな暗記しすぎだろ。いや、なんかすごいなと思うんだよね、あれいつもね。え、
まあ、でも確実に言えるのは文章を書くときはやっぱりラジオ聞けないですよ僕はね。
で、他の人どうなんだろうな、みんな自営業って言ってもどんなラジオ聞きながらできる自営業だからね。
まあやっぱ手使う系は聞けるでしょ
う。うん、そうだよね、うん、っていうと割とすごい限られた人だよね。
そう、まあそうか、そうね、どうなんでしょうね、まあ、それこそ適性というか人にもよるんだろうしな。言語の捉え方自体が結構違う人いるからね。
ね、女の人ってよくその辺ねできるっていうね、う
ん、あのなんていうんですかね、グラフィカルに捉えていて、あの例えばラジオで会話を聞きながらでも言語を扱える人っていうのはいるとは思うよ。
うん、
それ多分脳の部屋が違うんでしょうね。多分ラジオの方の言語を音楽的に聞き流せてる人なんかは言語を扱えるでしょうな。
うん、
うん、僕はそれは多分できないので、
ね、
まあ、そこら辺は多分本当人によって違うけどちょっと面白そうだね、いろいろ聞いてみたらね。僕は明らかに作業内容で聞くものが変わるから、まあ、多分オタクもそうだと思うんだけど、例えばオタクが絵なんか描くときってなんか何聞いてるんですか。
民放ラジオだよ
本当に。
うん、
そこは全然バッティングとかしないんですか。
あ、でもやっぱ考えるときは聞けないよ何も、うん、
あ、
構想を練る段階では全然何も聞かないね。陳思黙考だよ。
ああ、そっかそっか、
うん、
まあ、それは、まあ、いわゆるなんかプロダクションというか構想はそうだよね、
う
ん、
そうそう、でも書き始めちゃえば、まあ、まあ、うん、
手を使うことになると、
うん、
普通にラジオはいけるか。
そうそうそうそう、うん、ラジオはいけるね。まあ気分によって音楽っていう時もたまにあるけど、
ああ、多分それもあれなんだろうね、その絵に対するスタンスの違いで人によって変わっちゃうんだろうね。
うん、うん、
すごく例えばこうストーリーとかナラティブみたいなものがずっとつきまとっている感じの創作スタイルだったらラジオ聞けなかったりとかするかもね、
うん、
うん、とかあと色なんかに対しての意識の持ち方とかでも、
うん、
聞ける聞けないってあるかもしれないしね。
そうね、視覚聴覚で完全に分けてね、うん、そう、なんかよく言うじゃん、イメージで捉えるってさ、 うん、俺それ絶対できない。全部同じところにね流れ込んでいく気がする。
あ、多分、うん、あの割とこう何を聞いているかって案外に深いところまでたどれることかもしれないですよね。
うん、そうだね、うん、確かに、うん、
その人のが脳みその作り的にさ、どっち思考なんだろうっていうことはたどれるかもね、
うんう
ん、僕はあれだもんね、仕事中割と落語を聞いてること多いんですけど、
うん、
話変わるもんね、やっぱあのこの演このお題ダメとかあるんですよ。
あ、そう、
うん、ビジュアル扱う仕事してるときにこの落語は聞けないみたいなのあるんですよ
それは落語の内容がなんかあれかな、ビジュアルイメージでなんか邪魔するんだろうね、その話の内容がね。
多分そうでしょうね。かなり視覚効果っていうか視覚的な話ってのあるんだよ、やっぱ大ネタとか。そういう時だと無理だね、やっぱ。だからちょっとこう割とセリフのやり取りであるとか単価切りとか、うん、そういうまあ音声的なものが強いものになってたりするよね、うん、自然とね、うん、
あの人によ話す人によってもさ、それ変わらない？
そう、それも変わる変わる
ねえ、それはね感じるね、うん、
すごく音楽的な師匠の時だったらまあいけるしっていうのもあるし、
うん、
そうね、確かに僕はあれだね、男子師匠を聞きながら仕事できないんですよ。
あ、そうなの？
聞き流せないんで、あの人の。
ああ、そういうことか。
あの、さあ聞けお前たちって引き寄せるタイプの話し方の時はこういう仕事ができなくなる。
なんか男子の時って危なっかしさが付きまとうから、ちょっと聞き逃せないっていう感じがするな。
そうそうそう。まあ、特に晩年に至ってはちょっと聞き取りにくかったりするし。
ああ、
そうか。その聞き取り、いや、で、その聞き取りにくさっていうのも芸だからさ。こう、あ、ちょっと注意してこっちからその世界行かないといけないなっつって、こう真摯さを問われるというか、
うん、
そういう芸風の人だとちょっといけないなっていう、うん、でも同じ聞き取れないものでも新章だったらいけるみたいなとかあったりするんですよね、
うん、
あの人の聞き取れなさって音楽的だからさ、
うんうん、
っていう感じで、そうそう、あの本当作業内容で使い分けますね、 BGM はね、
うん、
これ結構多いと思うんですよ、そういう作業をしてる人は、
うん、
これを聞くとき、これをやるときはこれを聞くみたいなのって多分あるんだろうと思うね、
うんうん、僕は時間帯によってもやっぱ違うかもね、
まあそうね、うん、
やっぱ休みの日の午前中に作業できるとき、俺 AM より FM を聞くもんね。
あ、そう、それは音楽ベースの方がいいっていうのか、それとも雰囲気的なものなの？
雰囲気だね、うん、雰囲気で、うん、
ちょっとこうあれなんですか、シャラくせえ感じがいいですか、そういう時は。
シャラくせえ感じっていうかね、軽さだよね。
どう、あ、そう、
うん、にその休みの朝にこう窓を開けてね、午前中にこう気持ちのいい風が通って、その時にちょっとグッと聞くような IM とか、もうあれだもんね、ちょ勘弁してくれって感じだからさ、さらっと体抜、まあ、通り抜けていくぐらいの FM 感がいいよ、話も音楽も。
まあ確かに AM の方が和芸だしな。そうかそうか、 FM はスカラカンだもんな
そんなこともないけど
いや、まあ、これ完全な僕の偏見なんでね
、うん、まあね、でも、うん、いいですよ FM、
本当、うん、全然最近は聞いてないですけど FM、
うん、
まあ、っていうか、でも昔ほど FM と AM の違いってそんなない気もするけどね、なんか、
いやー、あるある、
では人によるか、でもそれは、
うん、
パーソナリティにもよるのか、
うん、
まあそんな感じで、あれでもあれですね、音楽実はあんま聞かないですね。
うん、お互いね。
あ仕事中。
ああ、仕事中？俺もそこまでは聞かないよ。
うん、不思議なもん。
音楽もあれにしちゃってる、ミュージックスイープのラジオあるでしょ？ネットラジオとかで。うん、ああいうのにしちゃうね。
それはあれじゃないの、こう好きなもの聞こうとしちゃうと、そのセレクションに時間を取られたりとか意識
が、ね、そうそうそう、それでしょ、それです、うん、
あ、これ聞いたらこの流れからしたら次これでしょみたいなこと、こだわり出して集中できなくなるとかね、
うん、そうそうそう、だからね、そこがね、怠惰になったのか効率が良くなったのか分かんないけど、
まあ両方でしょうな、
うん、
効率っていうのは怠惰に過ごすための方策ですから。
なるほど
手抜きという名の効率化ですから、
うん、
なるほどね、まあそんな感じですよ、
なんだかんだで。
どうしますか、ね、今日は。
いや、もう どうしますか、振りますか、もう 今から
お、いいっすよ、振っても。
はい、じゃあまあ軽めにいきましょう。
はい
はい、今はですね、1番嫌いな作家、嫉妬する作家、2番音楽、3番がなくなったのでフリー、4番は僕の使用画材とこだわり、5番封切りを楽しみにしている映画、6番失敗したなと思う買い物ということで、2番音楽ですね。
お、音楽、音楽か。
ああ、うん。
今軽く仕掛けて、
軽く
音楽あんま聞かねえなっていう話をしたいけ
ど、どうもなあ、
前話したかもしれないけど、僕最近割と結構楽器弾くんですよ。
ああ、なんかベースを弾くとか言ってたね。
ベース弾いたりとか、なんかね、ちょっとなんかソフト買ったりとかしてますわ、そういえば。
ああ、本当にソフトを買っちゃいましたか。
音楽を聴くっていう感じよりも、なんか久々に作りたいなっていう、テンションになっているところでしたが、ちょうど。
お、これどんな音楽を作ってますか。
いや、全然わかんないですけどね。
そうですか。
あのね、学生の頃とかよく作ってたけど、自分で何、ジャンルとかよくわかんなかったからな。
うん。
で、今も、なんか適当に撮ったり、いじったりをし始めているけど、ジャンルはよくわかんないですよね。
うん、何から作るの、どのパートみたいな。
だいたい、なんだろうな。ものによって全然違うんだよな。でもね、最近意識的にベースから、うん、作ろうと思ってますよ。
お
お。昔は多分普通にね、なんだろう、コードかなんか鳴らしながら、
うん、
こね、メロディーを考えてみたいな、割と順当な感じでやってたんだけど、うん、最近ベースとメロディーを先に考えるみたいなことをしてます
ね。おお、なるほどね、うん。
シェリル・クロー形式ですか。
あ、そうなの。
あの人確かベースで弾き語りしながら曲作るとかいう、
ああそう、
話を聞いたことがある。
へー、ああ、なんかある気がするな。
すげえそれ合理的だなって最近思ってまして、やってみたら確かに合理的だなと。
うん、
いきなりなんか音楽の話で作る話になってますけど、いいんですかね。
いいですよ、どうぞどうぞ。
なんか聞く、最近何聞いてるみたいなとかじゃないんです
。いや、お互い聞いてないっていう話をしたんで大丈夫です。
ああ、いや、そうそうそう、なんかベース弾きながらなんかこう鼻歌みたいなことをして録音したり打ち込んだりを最近してますね。昔そういう作り方をしてなかったんで新鮮ですね。なんか質問は
いや、本当その作ったのを聞きたいけど、それは無理なんだろうなって今思ったところです。
あ、今はねできてないですよ、本当始めたばっかで。っていうか僕昔作ってた頃ってで、ダニエルさん聞いたことないですもんね。
ないと思う、ない。うん。
ないよね。僕、学生の
頃なんか、この、映像につけたのとか、なんかそういうので。うん。
そうそうそう。僕は、単品で音楽作りたいな、つって音楽作ってたことってほとんどなくて。
うん。
学生の頃に、ほら、ね、そういう学校だったんで、
うん。
なんか、誰かが自主制作とかさ、学生映画とか作るときに、音楽ってやっぱ一番ネックなんですよ。一応ロイヤリティフリーの音楽じゃないといけないから、
うんうんうん、
でもそのなかなか周りにいないっていうんで、よくそういう人たちに頼まれて作ったりとか、ゲーム、うん、なんか自主制作のゲームの BGM とか、うん、主題歌とか作ったりとかしてたんですけど、
うんうん、
その時期ってあんまり合ってないですもんね。
ああ、そうそうそう、合ってない、あんまり。
そうそう、その頃だいぶ作ってましたよ。
うん、でも何個か聞いたよ、うん、そこのなんかそゲームのとか。うん、
ああ、なんかね、僕らよく高校の頃なんかね、ギター弾いたりとかロック聴いたりとかしてたけど、
うん、
あれね、作るとさ、全然聴いてるものと違うね。
うん、それわかる。うん、ね。
なんでこんなもん作ってんだろうなっていうのを作ってるんですよね、
うん。自然に作ると全然違うもんできるね。
全然違う。そうそうそう。ジャンルも違うね。
うん、で、ちゃんとメタル作んなきゃとかさ。ちゃんとパンクっぽいの作んなきゃとか思うと全然できなかったりするしね。
難しいよね。
難しい、難しい。
様式をね、ちゃんとこう守って作るってすごい難しいんだよね、うん、実はね。 だし、あとスッと出てきてないってことは本質的に好きじゃないのかなとか思ったりもしてたけど、うんうん、まあ、単純にリスニングとライティングは違うんだよね、
うん、
っていう結論に至りましたよ、学生の頃。
あ、それいいじゃないですか。なんかそう、受け入れだ、なかなか受け入れるの難しくてさ、それが。
あ、そうですか。
うん。
あ、いや、もう僕はそのだから大学の頃とかにちょっと音いじってたりした時に、もう全然普段聞いてるものと違うものが出てくるので、
うん、
これだから聞いてる方の趣味が間違っているのか、作っている方の思考が間違っているのかみたいなことを考えたんだけど、いや多分どっちも正しいわけですよ、
うん、
だから作ることと、あ、受け取ることと生み出すことって違うんだなって当時思ったんですよ、うん、まあ、もちろん繋がってる部分あるよ、うん、あの、あ、これ、うん、普段あの人、あのミュージシャンのあのフレーズみたいなのが出てきちゃってんなとか、こういう節回しが出ちゃうよねっていうのはあるんだけど、でも割と根本的に違う部分もあったりして、
うん、
素直に消化したものが全て出てるわけじゃねえんだなっていう考えにふけったことはありますよね、
うん、そこをなかなかね、こう僕はロックがほら総合的にファッションとかあのカルチャーが好きだったからさ、
まあ、まあ、トータルのね、その世界観というか文化そのものとしてね、うん、
が好きだから、そう、やっぱロックが作りたいなと思って、でなんか全然違うのができちゃったり出てきちゃったとしても、それはやっぱりね、ああいかんいかんみたいな感じだったね。
ああ、それはあの違うんだってなっちゃう。
そうそうそう、
うん、まあ、あと単純にほら技術的な問題もあるじゃん、
ん、
あのほら、まあ、頑固指定というかさ、こう理想はこういうね、こういうもの作りたいけど、そこに至ってないからちょっといびつなものが出てしまうみたいなことも当然僕もあった
んだけど、うんうん、それもあったね、
ただそれもそれでねっていう感じで、でもあれだな、修正一致しなかったかもしれないですね、修正っても死んだ人みたいだけど。
うん、
あ、でもね、だからね、僕はね、まあ、音楽的には割とワールドであるとかトラットなものとかさ、
うん、
まあまあ、ロックもまあ多少は聞いていたけど、作るものはね割とねミニマルだったりするんですよ、
うん、なんとなくそれは想像がつくな。
ライヒっぽかったりするんですよ、ライヒ、スティーブライヒ
みたいな。ああ、うん、それなんか学生の時もなんか言ってたけどね、自分で確か。
ああ、学生かな、うん、いや当時だからライヒも聞いてて、
うんうんうん、
好きだったんだけど一番好きだったわけじゃないんだよ、
うん、
けどスッと出てくるのはそういうものだったから、うん、あ、結構影響っていうか受けてんのかなとか思ったりしましたけどね、
うん
うん、またやっぱ平沢っぽくなったりはしてたけどね。
あ、
だからロックは全然出てこなかった本当に。
でもそんなにロック好きだった時期とかないでしょあんまり。
だから好きかもしんないなと思ってただけだろうね、
うん、そうそうそう。
いや好きよ、もちろん好きな曲もあるし、うん、好きなギタリストとかもいるけど、
うん、
でそれは今でも聴いてるんだけど、やっぱ血肉にはなってないよねっていう感じだよね、
うん、
だって僕一番好きなミュージシャンの曲ってコピーしようとか全然思わないもん。
それは、え、ギターだ、で
例えばギター、まあ最初に手にした楽器ってギターじゃないですか、
うん、
で好きなギタリストもいるわけですよ、
うん、
まあ、例えばね、ジェフ・ベックとかジミヘンとか好きなんだけど全くコピーする気が起きないんですよね、
うん、
それ多分普通にギター好きな人からしたら信じられない話じゃないですか、
うんうんうん、
なんで普通コピーするでしょって、うんうん、でも全然やっぱ意欲的にならなかったですよね、
うん、
もうそこが結構分水嶺な気がするね。僕結構あれなんだよね、好きなものを作るの嫌なタイプなんでしょう
か。嫌なの、
嫌なんでしょうね多分、なんかこう、うん、なんだろうねっていう、それは聞くだけで痛いみたいなのがあるかもしれないですね、
うんうん、
ダニエさんもほら割とほら、まあ、ロックンロールパンクのね薫陶を受けて育ってきたわけじゃないですか、
うん、
で例えばじゃあ曲ちょっと作ってみたいなとかさ、演奏してみたいなって思う時にやっぱ、うん、もう聴いてきたものを出したいっていう方だったわけでしょ。
そうだね、うん、出なかったけどね、
まあ、それはまあやっぱ難しいからだよね単純に。
ん、難しいから、
いろいろやっぱこうなかなか簡単に曲ってできないじゃないですか。
うん、でも
うん、
自然に出てくるものにそういうものがなかったってこう感じだね。
あ、そう、それは僕と一緒なんじゃないですか。
でも俺はあの出したい人だと思う、これ。
まあ、だから出したいけど出てこない、困ったな
っ。乃木さん、別に出したいとも思わなかったでしょ、別に。
思わなかったですね、
うん。ちなみに好きなギタリストとかは、俺はやりたい方だからやるよ、何でも。
あ、うん、
それに、あれで、まあ、好きな曲とか演奏してて、最高に気持ちいいなと思うよ。
あ、
でも自分でやると、まあね、自分でもそういうのもやりたいなと思ってもできないっていうこと。
ああ、
うん、
なるほどね、
うん、
そこにじゃあストレスというかフラストレーションがあったわけだ。
そうそう、
なかなかできないなっていう
か、うん、そういうもんじゃないなって、なんか自然に出てくるのって全然違うなみたいな感じだね。
ああ、僕はね、その、まあ、もちろんそれもあったんだけど、なかなかこう、うん、あれをああいう夫婦のなやつやりたいんだけど出てこねえなっていう、でこうジレンマはあるんだけど、途中から面白くなってきてしまって、
うん、
あのなんだこれっていうのが出てくるのが、
うん
うん、これどこの影響ですかねっていうのをこう辿る、自分で自分の切り出したものをこう謎解きするみたいなのが楽しくなってたことはあったかな、うん、愛がないからかもな、それは。
そうなの？
自分の作ったものに愛がないからできるのかもしれないですよね。
作ったものに愛がない。
他人。
自分には愛はあるんじゃないですか。
あ、当然それはありますよ、ね、うん。
自分に。自分の作ったものに愛はない。
いや、まあ、これは別に個人の、ね、差でしょうけどね、うん。まあ、でもあれですよね。こう身も蓋もない言い方をすれば、技術、あの、その、理想としたものが吐き出せるほど技術を習得していないから変なものが出てくる、来てるだけなんですよ。
ああ、それはそうかもしれないね。
で、それに対して割と面白がってしまったりとか、折り合いをつけてしまうとか、
うん。頭の中で自然に出てくるのって、でもさ、あるじゃん。できないものでもさ、自然に浮かぶものってあるでしょ。
ああ、それはある。
それって自分のやる技術とかも全然関係ないじゃん。自分のできる技術とかも。そういうのは関係なしに出てくるでしょ。
しかも打ち込みであれば再現はできるしね。演奏できなくても。
でもそこに出てくるものがもう技術を超えたものが出てくるじゃないですか。
ああ、まあね、それはね。
だからそんなにね、技術で、なんかあれだね、技術がないから作れないっていう感じはしないかな。
じゃあその最初のイメージもなかなか出てこないっていう感じか。
だから出てくるものがものすごい技術を要するものだったとしても、そういう自分のやりたいもんじゃない。自分の好きなもんじゃないってことね。
それやっぱあれかね、単純にやっぱ引き出しの数の話なんですかね。
引き出しの数、うん、
やっぱこうイメージしたものをすっと出せる、あるいはそのイメージができるっていうこと自体がもう引き出しが多いんでしょうね。だからやっぱりコピーをしていくとかは大事なんだと思うんだけどね。俺、僕らなかなかそういうことしないじゃないですか、
うん、
特に僕しない方なんでね、うん、そうすると変なものが出てくるっていう。で、その変なものが出てきて、それはだから未熟なものというか、達し得てないものだというフラストレーションをこうごまかしてっていうか、こう、克服してしまって、なんだこれはと楽しんでしまう、うん、方向に行ってしまったんですよね。
それの方がでもいいな、受け入れられた方が、素直に。
でも、本人としては楽しいけどね。
うん、そうそうそう。本当楽しいじゃないですか、そっちの方が。受け入れられた方が。うん、フラストレーションないでしょ。
ないね、
うん。
ただほら、でもジャンルもの作れる人をこう偉いなと思ってたからね、若い頃はね。
うん、それはやっぱり仕事とかにするんならね。
まあね、そうそうそうそう、うん、
器用な方がまあね、器用貧乏っていう言葉もあるけど、まあいいよね。でも、
うん、でもジャンルのもの作りたいじゃないですか。これ矛盾してんだけどね、さっきのような世界観と、
うんうん、
ジャンルのものってできるとさ、あ、これちょっとすごい観念的な言い方してるけど、ジャンルのものってのは、あの、ありがちなものを作るってことですよね。
うんうん
うん、ありがちっていう、ちゃんとしたもの。いわゆるこう、様式がカチリと決まっていて、フォーマットにのっとっていて、しかもクオリティも担保されているものを作ることが一番の憧れだったんだけどね。それがなかなかできないから、うん、逃げたまま行くみたいな方向ですかね。
今ってちなみにそうし、音楽では仕事は作ることはもうないのか。
ないですね、今はほとんど。
うん。
さすがに恥ずかしくてできないですね、もう。
それは。
いや、それだって、ちゃんとやってる人からすると、もう本当、月とすっぽんというか、カスみたいなもんなんで、うん、そんなものをこう持ち出していくっていう勇気はないですよ。当時はもう万有があったんで、
うん、
万有っていうか、あの 無邪気さというか、無知さっていうのがあったんで、うん、うん、 あ、音楽お金にって言うとすごい大げさなように聞こえるけど、あの、なんかこう、小銭を少しもらったことがあったっていう。
うん。
うん、でも、なんつうんだろうか、こう、うん、あ、なんですか？
いや、結局、音楽を続けている友達はいたかなって今考えたんだけど。
まあ、でも、我々の共通の友人にね、ずっとこう、ライブやってる人はいるじゃないですか。
うんうん。いや、その仕事にして。
仕事にしてはいない。わかんない、私の知る限りではいない。あ、うん、あ、いるわ、いるじゃないですか。
いたかい。
あの、同級生にはいるじゃん。仕事になってるかわからないけど活動は続けてる人たちはいるよね。プロなのか、プロとして、
うん、そうだね。あ、いたいたいた
まあだからやっぱ大学組だよね。
そうですな、
音大行った組の人たちだよ、
ね、うん、
うん、あの、話をちょっと変わるかもしれないけどさ、
うん、
あの、向井秀徳っているじゃないですか。
あ、はいはい。座禅ボーイズの。
あの人、座禅ボーイズの、うん。あの人ギター弾いてるじゃないですか。
もう。
あの人でもなんかコピーしようとして、あ、若い頃。
うん。
難しくていろんなものをやめて、ちゃんとコピーしたことはほとんどないみたいなインタビューをしていて。
うん。
で、あの人はあの、解放とかさ、オンコードが多い、かなり、不思議なね、響きのコード使う人じゃないですか。
うんうんうん。
あれを、でも、多分コードネームとか知らないわけですよ。
うん。
で、それを、俺抑えって言ってたんですよ。
うん。
それが、やっぱ当時若い頃痺れてしまいました。その発想。俺抑えっていいなと思っちゃって、うん、そっち行っちゃったんですよ、やっぱ。
ああ、なるほどね。
まあ、ちょっとやっぱあの業界はったりが多いと思うんで、うん、そう言うほど知識ないとは思わないですよ、
うん、
多分ね、もう歴も長いし絶対あるんだけど、でも概念としてもうそのスタンスとしてその俺抑えていいなって、
うんうん、まあでも昔言
っちゃいましたから、
うん、昔は俺抑えの人多いだろうな。本当に俺抑えの人は多いと思うよね。
ああ、でも結構あれだよね、あのそれこそ今みたいにバンドスコアとかさ、いろいろなこう、うん、ギターとか楽器の雑誌が出て、うん、奏法の解説とかをされている今だから、うん、なんとなくいろんなこと分かってるつもりだけど、昔の ギタリストとかミュージシャンの思い出話聞くと、うん、すげえ初歩的なところで盛り上がってたりするよね、
うんうん、そうだね、
うん、あのこれはあいつが発明したコードなんだけどとか言っているけど、うん、でコードなんて絶対ネームが付けられるわけじゃないですか、うん、けどあの世代の人たちってそいつが発明したっていう世界で生きてんだよな。
ねえ、だっけ、スモークオンザウォーターがダブルノートってびっくりしてた世代でしょ。
うん、そうあれはあれだから、そうギターをそう弾かない人は分かんないかもしれないけど、あれはだからフル指を全部使って押さえるコードなのかだとみんな思ってたけど、実際のところは実はあれ指一本で押さえてる、
うん、そう。
あの、弦二本だけ鳴らしてるだけのコードだった、うん、あ、コードじゃないんだけど、フレーズだったっていうことを当時の人たちは知らなくて、みんなね、うん、がっちりあの制覇、あの指をね、一本で、フルで押さえて、鳴らしてたっていう、そういう、そう、まさにそういう世界だったんだよね。うん、でも、そういう世代の人たちの方が強いよね。
まあね。あの強いね、応用がすごいよね。
そうでこのねコード名前知らないんだけど、うん、こういう時使うみたいなことの方が、うん、あの基礎体力高いじゃないですか。
高い余計な寄り道をいっぱいしてるから何でも知ってんだよね。
そうでそれ当然理屈をつければさ全部説明がついちゃうし、うん、ね、うん、あの理論詳しい人からしたらいやそれはただの解決音だよとかさ、うん、ただのねあの分数コードだよみたいなそういう理屈が全部つけられるし、うん、全部名前もつけられるんだけど名前がつけられないと思っていた世代の人たちのこう、うん、自力の強さみたいなものに憧れちゃう世代なんですよね、
うん、
僕らは、
うん
うん、そういうの感じちゃうんだよな。そう、
感じちゃうね、
うん、
ああちょっと今さまたちょっと話変わっちゃうんだけど一個思い出したんだけどさ、
うん、
シャグズが再結成したっていうのを聞いてさ。
マジっすか。あの女の子3姉妹でしょ。
そうあれそれでねライブあちょっと知らない人にまああれなんだけど60年代かなシャックスは
60多分年代だね、うんうん、親バカのね、ま、
そう親父がなんか占いかなんかで娘がバンドを 組んで大成功するって言われたがために、自分の娘を3人でバンドを組ませて、全く音楽知識がないのに、無理やり演奏させてレコードを出して、そのレコードが史上最悪と当時言われたらしいんだけど、それが不思議と癖になるんだよね。
そう、基本全部、まあ、リズムも、インテンポじゃないし、
うん、
乗ってないし、で、ギターも基本的にボーカルのユニゾンなんだよ。
うん、そうそう。
で、なんとも抑揚のない変竹林なお経みたいなメロディーの歌を垂れ流すみたいな感じで。
本当になんかそれぞれが自由にやってるように聞こえるんだけど、不思議と演奏はぴったり止まるんだよね。サビのところで見事にあったりとかね。
なんかこう、我々が予想しないところで曲は終わるんだけど、ちゃんと終わる。
そうそうそう。
そうそう。あれはやっぱちょっとこう、なんつうのか、キテレツなね、うん、音楽をこう、聞きかじる学生の頃なんか流行りましてね。
そうそうそう。
で、あれさ、やっぱさ、2枚目以降さ、上手くなっちゃうんだよな。
あ、いやな、あのね、あれですよ。再結成したシャックス。あのね、うん、当時とやっぱり何にも変わんなかったらしいですよ。
あ、本当に？
うん。で、ドラムの方だけなんか亡くなったかなんかで、新しい人が入ってるんだけど、逆に新しい人、あれをよくできるなと思うんだよね。
あ、本当に？うん、あ、でもそれすごい、あれだな、奇跡的だね。だって、当時で、多分2枚目からちょっと、まともな、いや、もちろん、それにしたって最低ライン出してないんだけど、うん、最初のインパクトからしたら、少しだけ音楽やろうとしてしまってる感が、
あ、そう、俺1枚目しか聴いてない、俺。
あとね、あの後のやつはね、少しだけ音楽してしまうんですよ。それが、全然つまんないわけですよ。やっぱり。
あ、
やっぱ最初のカオス。
うん、
あれがやっぱあってこそなんだけど、うん、やっぱこう、で、とはいえ、成立してないから、クオリティとして、
うん、
次も。だから中途半端なものになってしまって、あんまり面白みがなくなっちゃうんだよ。うんうん、だからやっぱ最初のあれがすごかったんだなっていう。
いや、その、俺も聞いてないんだけどね、再結成したやつ。再結成したっていうのをね、ちょっと聞いて、それを再結成を見たっていう話を聞いたの。
あ、そうなんだ、
うん、
それいつ頃？
あ、多く最近です。
本当に？あ、本当？何回かやってんのかな、うん、最近ですって。ミュージカル化されたことあるけどね。
あ、そうなんだ。
そうそう、まあ、本人たちじゃなくて、あの人たちの話をモデルにし、うん、ミュージカルになったことがあって、まあ、普通に可愛い女の子がやってましたけどね、うん、本人たちは結構パンチ効いた子たちだったからね。そう、これググってもらうとジャケ写が出てくるんで衝撃を覚えると思います。
まあ、そうですね。でも本当に聞いたことない人いたら絶対聞いた方がいいとは思うよ、一回は。
結構ね、泣けるんだよね。なんていうのかな、音楽の原質っていうかさ、なんつうんだろう、あるよね、そういうの。
小学生が見よう見まねで叩いたドラムってこういう感じかなっていうのがありますな。
まあ、そう、全てにおいて稚拙だし、全てにおいてクオリティは低いし、何らのいいところもない、うん、だけれども、なんつうんだろうな、むき出しのまま飛び込んでくる感覚っていうんですかね、うん、まあ、一切の虚飾がないわけじゃないですか。だって本人たちも理想はあるんだろうけど、できないから、できないまま来てるから、そうするともう飾りがないからさ、なんか現実のままこっちに来るみたいな、そういうショックはありましたよ、当時。もちろんゲラゲラ笑いながら聞くんだけど、笑いながらもどこかなんかね、切なさを覚えたりもするんですよ。
あ、そうですか。俺なんか、切なさというよりも、頭に残っちゃって、とにかく。
呪文のようにね。
そうそうそうそう。気になってしょうがなくて、なんかもう一回聞いちゃうみたいな感じだったね、俺は。
まあまあ、癖にはね。だ、うん、その多分癖になる部分は多分ね、核にあるものは僕が受け止めたものと多分同じなんだと思うんですよ。うんうん、だって本当にクソだったら別に聞き返したくないでしょ。
そうそうそう。
単純にダメなもんだったら、ね、うん、それはもう一度でいいやってなる。ところを何か刺さってきたから、まあ、あれほど有名なわけで。
うん。うん、ね
え。シャックスってね、うん。
シャックスはいいですよ。
うん。
まあ、聞いてみる価値はありますな。
あ、いや、あります、あれは本当に。
まあ、いつ再結成したか分かんないけど、まあ、その再結成の話を聞いたのがあの今週だったって話ことね。
ああ、まあでもあれだよね、こうあれもまあノーウェーブな感じですよね。
そうですね、ノーウェーブですな。
ノーウェーブな感じですよね、うんうん、DNA みたいなもんですよね。
DNA 懐かしいね。ああいうのに行く時代あるよね。
あのノーニューヨークとかね。
そうそうそう、
そうそう。いやでもあれなんか俺 遠くないと思うんですよ、あれ。
あ、遠くないと思うよ。あのノーニューヨークの雰囲気とあれに入っててもそんなになんか不思議じゃない感じありますね。あれもなんか焼けっぱちい感があるじゃないですか。
やっぱりそこはあれだよね、飾りを剃り落としたりとか様式を剃り落としてむき出しでこっちに殴りかかってくる感じで、
うん、
の感動だと思うんですけどね、
うん
うん、もちろんあれ永続性はないんですよね、あれ一発ネタなんだけど、
うん
う
ん、
そうね、
うん、話がまたちょっと変わるんだけど、これ、まあ、シャックスとかとはまた全然違ってね、うん、70年代中盤かショートぐらいかな、
うん、
デスっていうバンドがあって、あのデスメタルバンドのデスじゃないですよ、う
ん、バンド名がデス、
そうそう、バンド名がデスなんだけど、当時、レコードを一応作ったんだけど、こんなもんは売れないみたいなことを言われてお蔵入りになってたのを、テープか、デモテープ作って送ったんだけど、なんか送り返されて全然ダメだったのを息子かなんかが見つけて、物置から、うん、なんだこのテープって言って聞いてみたら、最高にかっこいい音楽が入ってるってことで、このテープ何って言ったら、うん、親父が、あ、これ俺が昔若い頃作ったテープだよってことで、
うん、
これ超かっこいいじゃんっていうことで、発売されたんですよね。それがね、パンク前夜なんだけどね、めちゃくちゃかっこいいんだよ、パンキッシュで。
音はパンクなんだ。
音はね、パンクに近い。でもね、時代的にモータウンだから、ちょっとブラックっぽい感じもややありつつ。
へー、
いや、めちゃくちゃかっこいいんですよ、これが。
その親父は別にそのなんかこう、そういうジャンル的なものでやるとか、こういうものやりたいみたいな感じじゃなく、普通にやってた。
そうそうそう。こういう感じ、そのパンクない時だからね。
そう、まあそう
だね。とにかくやりたいんだってことで、やってたら、まあ当時全然ね、発売されなかったらしいんだけどさ。
お
それがね、またものすごくかっこよくて。
それは何、バンド形態なんですか。
バンド形態ですよ。
あ、ま、ソリッドでも。です
そう、うん。ソリッドですごいかっこいいですよ。
パンク前夜とか言ったら何 ?60 年代末とかそんぐらいってこと。
でも70年代入ってた気がするけどね。うん。でも当時 とその時代とは思えないサウンドですよ、確かに。
それは割と、こう先んじてるというか。
そうですね、うん、
予見してる感じってことか。
じゃあ、うん、
後のパンク、
ちょっとハードコアっぽい、うん、感じがありつつ、うん、いや、かっこいいですよ、すごく。
それはじゃあこうリリースされてるんだ。
今リリースされてますな。うん、
聞いてみたいですね、それは。
これがまだ、ね、ぜひ、うん、これはね、かっこいいです、すごく。普通にあのシャックスとかの流れで話しちゃったから、なんか下手くそなのかなとか思うかもしれないけど、
際物なのかなと思いきや、普通にかっこいい。そう
普通にかっこいいです、これは。これはね、おすすめです。
でもまあ、まあでもちょっと早すぎたものとしては
違うから、うん、そう、うん。なんとなくちょっと、その流れで。
なるほどね。なんかあれなんですかね、こう、突然変異みたいなものっていうのは出るんですかね。時代の要請で。
その突然変異。まあ突然変異は出てるだろうね。至るところで。それが救い合い取られるかどうか別として。
まあそれはね、うん
うん、
確かにアウトサイダーアートみたいに消えていくっていうものもあるんだろうからね。最近の音楽全然聞かないですか。
ラジオで流れてくるのは、うん、うん、聞いてるよ。
本当、うん、なんか気に入ってんのとかないですか。
ああ、そうだな。いや、あるけど、かっこいいなと思うのあってもやっぱアルバムを買おうとかそういう気にならないですね。まあ、かっこいいなと思うのありますよ。
例えばなんか最近あります。
いや、サチモスとかグリムスパンキーとかかっこいいなと思いますけどね。
ああ、はいはいはい。シャレオツのやつだ。
そうそうそうそう。あの、デスは、さっき言ったデスは買おうかなと思った、最近。
あ、ほんと。でもまあ、うん、まあ、古いですよね。
そうですか。 最近の話か。
最近じゃないですよね。
最近の話か。そうっすなぁ。
いや、結構僕もね、いろいろこう聞いたりするんですけどね、なかなかこう、うん、刺さらないっていうか、
うん。ラジオで聞いて、かっこいいなぁで終わっちゃうね。
あ、
うん、
そうね。かっこいいなぁでも別に買わないっていう感じか。
てか好きなミュージシャンのももう最近全然もう買わなくなってきちゃった。
いや、そうなるよね。
うん。マックショーのアルバムが出てるんだけど、今買ってないからな。
ああ、確かにな。
あ
僕もあれだな、新しくリリースされて買うって言ったらもう、あのおっさんぐらいしか買わないもんな。
平沢さんは買ってますか、でも。
一応出たら買ってますよ。つってもまあ、あの人ほら1年か2年に1枚だからさ。う
ん、それなかなかいいペースですよ。
まあ、コンスタントにやり続けてはいるよね、
うん、
でも最近の音はさほど好きではないですね、やっぱり、
うん、
いや、まあ元気なじいさんですね。
まあそろそろこの辺で終わりにしよっか。まあいいんじゃないですか、こんなのも。
まあじゃあシャークスを聞けばいいんじゃないですかっていう。
そうですね、シャークスとデスを
ちょっと聞いて。普通にね、普通に YouTube で落ちてますよ。
あ、そうですね、うん、
まあ、そんな感じ
です。はい、
うん、
ではそんなところになってしまいましたけれども、
はい、
そうだよ、俺あれだ、次音楽が当たったらあれだ、ジャケットアートの話とかしたいなと思ってたんだ、忘れてたよ。
それをなぜしてくれなかったのかっていう、この
ね、いやシャックスの話が終わったぐらいにちょっと思い出した。シャックスもあのジャケット最高じゃないですか。
あれは最高です
ね、うん、
あのジャケットとあとあの変なキャラクターみたいな、
あの半魚人みたいなでしょ。
あとあれはだから、
最高だよね、
シャーク、サメとなんかが混ざってんだよ、あれは。
あ、サメとあれかけてんだ。
そうそうそうそう
そう、そうなんか、やばいよなあれ。
あ、いや、あれとかもすげえいいじゃん。
あれやばいよね。
これからなんかバンド始めようぜ、うん、ロゴから考えようぜみたいな、
うん、ね、
そうそうそういう感じなんで、ぜひちょっと見てみてください。
そうですね、ぜひ、
まあ、その筋では有名ですからね、
うん、ちょっともしよかったのはデスをね。ヘビーメタルバンドじゃないですね。
デスは聞いてみますわ、多分あるでしょ。
でもね、あるけど、デスって多分なんかいろんなもんが引っかかりそうな気がするから。
そうね、まあ、そこは僕はあの検索能力非常に高いので、
うん、あ、ちょっとお願いします。
はいはい
というわけで、軽めの音楽の話でした。
はい、
じゃあこんな感じで終わりますが、ご意見ご感想の方など dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ、
あ、何、そうだ、あ、一つだけ、
はい、
なんだっけ、あ、そうそう、この間あのインターネットでなんとなくね、
うん、
検索をしていたらね、切削、私の書いたものを、
うん、
レビューを書いてくださっている方がいたので、
あ、マジですか、
ありがとうございますという感じですね。
おお、それはでもあれ、ラジオを聞いてるかどうかわからない。
あ、いや、リスナーの方ですね。
あ、本当ですか、わお。
なんかブログ、なんか読書感想のブログみたいなので、
うん、
割と長い文章で書いてくれている人がいて、
あ、マジですか、うん、
言っていいのかこれ。
何が？
そのブログのあれを。
ああ、どうでしょう。
まあでも一つしかないから。
あ、そうだね。で、なるほどね。
うん、ありがとうございます。
はい、
うん。リスナーの方のようなので、今後ともよろしくお願いします。
お願いします、うん。ぜひね、読んでない方、読んでいただきたいと思っております。
お願いします。
はい。それでは。
効率っていうのは怠惰に過ごすための方策ですから。